魚の会。
はい、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一樹です。今日は、月曜日の水産ニュース1週間ということで、お届けをしていきます。どんなニュースが、なんですかね、今週読まれていたのでしょうか。はい、この音声コンテンツでは魚と食の楽しい共有力をお届けをしておりますので、そういった話題興味がある方ぜひフォローください。また今日は水産ニュースに、1週間になってですので、そういった話題興味がある方グッドボタンいただけたらと思います。ということで、はい、皆様今週もよろしくお願いします。いつもお聞きいただきありがとうございます。ちなみにですね、ちょっと本題行く前に、今週割とねずっと北海道にいるんですよ。まだ今日は東京にいるんですけど、ちょっと北海道からもなんかいろいろお届けできれば良いかなと思いつつおります。で、いつも通り、この水産業界の業界誌、二大業界誌と言われる、水産経済新聞と、港新聞の、この1週間のね、記事のランキングを見ながら今日もお届けをしていきます。で、毎度のごとく港新聞の方がランキングがちょっと見やすくなっているので、まずはそちらのランキングを10位から読み上げていきます。2026年7月6日6時10分更新の、ランキング、アクセスランキングとなります。はい、ということで、まずですね、第10位、北海道にうなぎ市場開拓、7月開業、札幌シーフーズが専門店。9位、陸上養殖に 2.9 兆円官民投資、40年度までに。8位、モス国産うなぎバーガー発売、2個で1尾使用、7月10日まで。7位、異色マンゴーネギトロ、東武ストア若年層取り込みへ。6位、鮭未利用部位からミンチ、三井物産シーフーズが食ロス削減へ。5位、養殖ブリなど10万尾平死、赤潮で、鹿児島東町漁協管内。4位、養殖ブリなど平死、赤潮で東町漁協に被害、鹿児島。3位、道東マイワシ水揚げなし、6月巻き網、魚群見えず先行き不安。2位、平地31万尾超に拡大、東町漁協管内の養殖ブリなど鹿児島。1位、海を巣100年先へ挑戦、競争、安田社長に聞くという、ランキングでございました。はい。で、水産経済新聞の方のランキングをちょっと補足的にいきますが、まずですね、第1位は、全サンマロシア水域操業、全サンマロシア水域操業を断念、4年ぶりリスク考慮というニュースが、第1位となっております。第2位は、いつもランクインしている2025年全国主要漁港水揚げ高のニュース。3位はですね、ホタテの町で牡蠣養殖、陸奥湾4カ所で試験事業へ、新たな養殖資源を模索という、内容になっております。はい、という感じなんですけども、あとそうですね、水産経済新聞の方気になるニュースで言うと、例えば女川で、サバ海面養殖試験開始という、ニュースも出ています。約5000秒来年6月まで東北では初という、ことですとか、あとはですね、うなぎの、公式うなぎ非公式競技、池入れ上限見直し検討、超過時の対応方向で合意ということですとか、あとですね、ランクインしているのは、まあ、このあたりちょっと毛色違うやつですかね。道内初、1人竿3本3尾まで、網走海区オホーツク東部地区対象に、海浜鮭釣り制限の、委員会指示発動へというニュースが出ています。はい、まあそんな感じなんですけども、そうですね、全体としてはですね、あれですよね、東町漁協、鹿児島の東町漁協のブリ養殖の赤潮被害が、まあ、複数記事が出ていて、港新聞で、複数ランクインしていました。これ多分全部足すと1位になるんじゃないですかね。東町漁協って、こう日本の国内のブリ養殖でもすごい有名なところなんですけど、ブリ王っていうね、 ブランド展開してますけども、対米輸出をしているというところでもすごく有名なところです。でこれが12億兆、被害があって、で31万尾兆、閉止しているというところなので、ものすごい被害ですね。で今年なので、ブリってもともとそんなに良くはないかったと思うんですけど、稚魚の取れる状況とか、こういった大量の閉止が出ているので、養殖ブリとかブリがちょっと値上がりしてくる可能性あるかもしれないですね。本当向こうの九州の方って今温暖化も影響しているのか分かんないですけど、赤潮の発生が今まで起こってなかったところとかでも起こったり、しているところが、出てきていて、本当ね、ちょっとこうそういった被害も広がってます。で赤潮を回避するのに、いろいろ検討されていることもあって、例えばまず一つ沖合養殖ってやり方ですね。その養殖場をちょっと沖合の方に出して深いところで養殖することで赤潮を免れるように養殖する方法だとか、ちょっといろいろと考えられています。あとファインバブルとかで赤潮をちょっと回避できる部分も、広島県なんかで試されてたりしてるのを見たんですけど、ちょっとこの本当赤潮に関して、赤潮って皆さん大丈夫ですよね。プランクトン、特定のプランクトンが増えて、酸素が減ったりとかして、こう、魚が死滅してしまうこととかなんですけど、養殖場があるところで起きると当然ながら養殖の魚死んでしまうので、とても被害が広がるというところがあります。ちょっと一応このニュース、一番そうですね、今週の3位にあったニュースのところをちょっと読み上げておき、あ、2位ですね、2位のニュース読み上げておきますね。港新聞第2位だったニュースです。6月30日付、閉止31番町に拡大、東町漁協管内の養殖部位など鹿児島、鹿児島県は6月29日、八代海の赤潮で東町漁協管内の養殖ブリカンパチ括弧2、3年魚26万尾、養殖シマアジ5万1000尾の、31万1000尾の閉止被害を発表した。あ、これブリなどで、31万兆ってことですね。で、養殖ブリの1年魚にも被害が生じており状況調査中だ。八代海では同16日に赤潮警報が発令され、23日に対策本部を設置、26日に同管内で約10万尾が閉止したことを県が公表していた。一部漁場では依然として致死量を上…という、ニュースになっております。とてもそうですね、本当に被害が、広がっていて、しかもこの書きっぷりだと複数事業者というところでしょうし、とても心配ですね。ちょっとどういったっていうのと、あとブリって大体そう2年ぐらいかかるんですよね、池入れから育てるまで。だから1年魚に被害が生じておりってことなんで、来年の分も、閉止しているというところなんだと思います。ちょっとしばらく、ちょっと被害がね、まず拡大しないことになるまでですけど、ちょっとこのブリの相場にも影響が出てくるかもしれません。はい。そして、あと、ちょっと気になるニュースというか、で言うとですね、皆さんそうですね、まずちょっと、接しやすいところ行きますと、モス国産うなぎバーガー発売、2個で1尾しようということで、ですね、今年ほらうなぎがここまで供給高いになってて、売りまくれみたいなニュースも出てるって話しましたけど、これちょっとニュース読みますね。港新聞の6月26日付です。モス国産うなぎバーガー発売、2尾で1尾使用、7月10日まで注文受付。モスフードサービス東京都品川区は国産うなぎを使ったライスバーガーを今年の土用の丑の日に合わせて26日から発売した。モスの匠炭焼き国産うな重バーガーは2個入りで、1尾分の国産うなぎを使用する。冷凍で、売価は税込み5800円とも史上最高価格これ話題になりそうですね。国産うなぎ2切れを、ライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ。一般に流通しているうなぎよりも一回り大きく肉厚なも…ということになっております。 モスバーガーさんってやっぱりね、日本企業だけあって、マダイの養殖のマダイがコロナ禍ですごく余った時にも、マダイカツバーガーとかやってすごい美味しかったんですよね。だから今回もちょっとこれ面白い取り組みだなというふうに思います。税込み5800円です。お高いですけど、2個かな、2個で5800円ということで、材料どれくらい用意してるんでしょうね。なんか話題性があるのですぐ売り切れてしまうような気もしなくもないんですけど、どうなんでしょうか。それからそういった軽量のニュースで言うと、異色マンゴーネギトロ、東武ストアは若年層取り込みへというニュースも出てますが、これは、東武ストア、関東にあるスーパー東武ストアが、マバシ店を改装オープンしたということで、水産部は対面コーナーを新設し、選挙強化を前面に打ち出したと。で、売り場を拡大した寿司はマンゴーネギトロ中巻きを商品化、異色の組み合わせで若年女性層などを開拓するということなんですけど、そういえば元気寿司魚べえさん上野店で、そういえば、世界の寿司フェアやってた時に、このマンゴーソースが乗った寿司ってありましたね。だから世界的に見るとそういう寿司ネタもあるっていうところ、まあでも味はどうかというと、私がいただいた限りでは日本人の口に合わないかなって感じだったんですけどでもどうなんですかね、ネギトロとだと、またちょっと面白い味になるかもしれないですね。どんな味になるんでしょうかね。それから第9位、これ先週も出てたような気がするんですけど、陸上養殖に 2.9 兆円官民投資ということで、これ、40年度までに成長戦略会議経済効果47兆円と試算というニュースが出ておりまして、やっぱね、陸上養殖関係の投資が今後増えていくと思います。いろいろ補助金とか国の施策としての、お金もついてくるところなので、まあこういった面を活用していくというのはね、一つ何ですかね、結構大きな金額になるので、やっぱ頭入れておくと良いのと、陸上養殖はまあいろいろ私いつもね、陸上養殖とはいえこうイケイケどんどんでもないので、やっぱしっかりビジネスであるのかっていうのは検証しないといけませんよって話をしていて、で正直今うまくいってるところってほぼないと思います。難しいですよね。要はコストが、普通の養殖より余計にかかるのに、味の面で、頑張って同じぐらいっていうところなので、なんかやっぱその陸上養殖で余計コストがかかる分の何か付加価値をつけていかないと、難しいところはあるとは思うんですが、こういったふうにいろいろ世の中の投資の対象になっているので、なっているのと、あとその他分野の方も陸上養殖って参入しやすいところがあるんですよね。なんか海面の区画漁業権が必要なかったりとか、そういうところがあるので、まあ、ちょっとで、ね、本業と親和性があるですとか、ちょっとそのうまいやり方みたいなのが、気づけそうな企業さんは注目されると良いと思います。で、水産経済新聞の方ですと、そうですね、そうちょっと話そうと思ったんですけど、この10位になってたんですけど、道内初、のその鮭の釣りの遊魚の制限、釣りの制限が、発動になるということで、まあ、マグロに次いでなんですかね、魚種でいう と、釣りのこのタコとかもあるか、瀬戸内のタコとかも出たと思うんですけど、最近本当この、資源保護の関係で、釣りに影響してくるっていう、釣りって遊魚ですね、遊魚の釣りの方に影響してくるっていう事柄が本当なんか増えてきたなっていうふうに思います。釣りされる方、こういう情報もすごくこうちょっとアンテナを張っておくと良いと思いますし、気づかないうちに何か違法なことしてたりということもあるかもしれないので、そういうところと、どうなんですかね、まあいろんな人がいますからね、遊魚だから、その何ですか、節度ある釣り方っていう風にならず どんどん釣っちゃう人もいるんでしょうから、まあ、こういった規制も入ってくるっていうところなのかなと思うんですけど、本当釣りの業界って今すごく難しくて、コロナ禍以降、コロナの時にね、あの3密にならないレジャーということですごく釣りって流行ったんですけど、その結果釣りに慣れてない方々がたくさんこうやるようになって、で地元のその方々といろいろとこうなんかゴミだとかその立ち入り禁止に入るとかでこうトラブルが起きて、結果こう釣り場がこう閉められたりとかしてね、でちょっと今釣りその反動で下火になってるところがあるんですけど、なんかまあ私ちょっと釣りの業界全然わからないんですけど、釣りの業界のことを考えるとなんか本当今後のこの釣りのあり方みたいなのはちょっと今までやっぱこの資源管理の面でもそうなんですけど違うようになってきている面もあるので、なんかこういろいろ考えていかないといけないのかもしれないですね。はい、ということで、今日はそんなところで以上となります。この音声コンテンツは魚と食の楽しい教育をお届けしておりますので、そういった話題興味がある方ぜひフォローください。今日の内容良かった方はグッドボタンお願いします。私の著書魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど好評発売中です。ぜひお手に取ってみてください。魚に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事のご用意ありましたら魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけんパー、また聞いてくれるかな、ぎょっくりー。